4. 一般質問。議員7人が町政を問う。7ページから10ページ。7人の議員が一般質問。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、町議会議員が町に対して質問を行います。二次元コードから一般質問の録画映像をご覧いただけます。スマートフォンやタブレットでご視聴ください。柳田優議員、町の東海道新幹線新駅設置の取り組みについて。質問。東京大阪間の東海道新幹線開通後、沿線開発により新横浜小田原間で新駅設置が考えられるようになり、平成9年に寒川町倉見地区を新駅誘致地区として決定するに至った。ツインシティ構想や相模線複線化、相鉄泉野線延伸、リニア中央新幹線開通など、新駅設置に関する事業がそれぞれ進み、新駅設置に大きく影響する中で、町は財源根拠や経済効果、高度地区をどのように捉え、新駅設置を進めていくのか。答え。町は規制同盟会会員の中でも極めて小さな財政規模であり、今後規制同盟会で負担の議論に入っていくことにより、新駅設置にかかる町の負担も決まるものと考えます。また経済効果については、県央湘南都市圏の南のゲートを県とともに取り組みを進め、まちづくりの事業費や駅設置及び駅関連施設の費用など不確定な部分が確定した段階で、改めて県に対して再検証のお願いをしていきたいと考えます。高度地区の考え方については、商業や業務機能を備えた町の実現にあたり重要と認識していますが、まずは地元の皆様と意見交換、合意形成を行っていきたいと考えます。ツインシティ倉見地区は、町総合計画における都市未来拠点にも位置づけられています。新駅及び都市未来拠点の実現は、町全体の活力創出及び持続的発展に資する不可欠な事業であるため、着実に取り組みを進めたいと考えます。小泉修介議員、住宅の温度と健康について広く周知啓発すべきでは。質問。部屋の温度と健康について町は広報を行うべきでは。答え。広報寒川のコーナー記事、健康への第一歩で、夏は熱中症について、冬は部屋の温度と健康について周知し、健康づくり体操の日や高血圧重症化予防教室でも注意喚起をしていきます。質問。家屋の断熱化を進めるため、リフォームの助成制度の周知は。答え。町住宅リフォーム等建設工事推進助成事業や、町ゼロカーボン推進対策設備等導入補助金は、商業振興、地球温暖化の原因となる二酸化炭素排出量の削減の観点から実施している事業のため、断熱化に特化することはできませんが、引き続き広報やホームページで周知していきます。多言語対応と AI の活用について。質問。町役場における外国語対応は。答え。外国籍の方だけで来庁される場合、ご自分の自動翻訳アプリの入ったスマートフォンを利用することで、窓口職員とコミュニケーションが取れています。また、本年度も出入国在留管理庁施行事業の17言語対応電話通訳サービスに登録します。質問。各種 AI を活用した多言語対応や優しい日本語への対応は。答え。AI による通訳等は、その利便性について町としても期待しており、 多文化共生社会の実現に向け、AI を活用した取り組みについて研究をしていきます。外国籍住民に対し、優しい日本語を使用することで、町からの情報を理解しやすくなるという利点があるため、有効な情報伝達手段であると認識しています。
橋本修一議員、バリアフリーの考え方、課題、取り組みについて問う。質問、歩道の段差解消等、安全・快適に移動可能な歩行空間の確保の取り組みは？答え、道路の移動等円滑化整備ガイドラインに基づく道路整備、点字ブロックの設置など、子どもや高齢者、障害のある方の通行に配慮した歩行空間の確保を進めています。質問、役場窓口で障害のある方が情報を平等に得られる取り組みは？答え、カウンターへの耳マーク掲示、話すスピードや声の大きさへの配慮、代筆対応、手話通訳士1名の設置など、障害のある方でも必要な情報が平等に得られるよう努めています。質問、インクルーシブ教育システムの取り組みや課題・対策についての考えは？答え、触れ合い教育支援員をはじめとした様々な人員の配置により対応しています。しかし、多様化・複雑化する子どもの特性に合わせた支援を行うには、現在の教職員の定数では難しいため、国・県への要望活動を通じ、人員拡充に取り組みます。質問、障害のある児童・生徒に応じた学習カリキュラムの取り組みは？答え、生活面と学習面の両面で個別支援計画を立て、集団学習や個別学習、ICT 機器の活用により、目標達成に向けた指導・支援を行っています。質問、近隣市町ではバリアフリー基本構想が策定されているが、取り組みの考えは？答え、障害のある人もない人も地域の中で安心して暮らせる社会を目指して、基本構想の策定に取り組みます。青木博議員、教員の多忙化の現状と対策について考えを問う。質問、6年ぶりに実施された教員勤務実態調査、速報値、6年前に比べ20分ほど労働時間が短縮されたが、身体・精神的に悪影響を及ぼす労働時間は変わらない。この結果についてどう受け止めたのか。答え、全職種において前回調査から在校時間の減少が見られるものの、依然として長時間勤務が常態化していることが示されました。これは全国的に深刻な問題であり、本町においても喫緊の課題であると受け止めます。多忙な現状をもたらす要因として、新学習指導要領を実施に伴う授業時間数の増加と、教材研究等に費やす時間の増加、社会変化に伴う学校業務の増加などが挙げられます。また、中学校では部活動の指導、進学に向けた進路指導にかかる時間も大きく関わっているものと捉えています。質問、教員の時間外勤務の現状は？答え、令和4年度の時間外在校時間は月平均で小学校は33時間、中学校は55時間56分です。質問、中学校の教員の約4人に1人が過労死ラインに達する働き方をしている。その要因について問う。答え、社会環境の変化に伴い、学校を取り巻く環境や教育課程が複雑化・多様化しており、学校に求められる役割が拡大していることが背景にあると捉えています。質問、今後の業務削減による多忙化解消について、町独自の取り組みは？答え、 手作業が非常に多い教員の業務の効率化を図るため、令和4年度から統合型公務支援システムのシステム構築を進め、令和5年度から運用を開始しました。山田正弘議員、避難者の立場に寄り添った避難所運営をせよ。質問、災害が発生した場合の避難所運営はどのように行うのか。答え、避難所の運営は避難者による自主運営を中心に生活の自立を原則としています。ただし、開設当初は町職員でもある避難所従事職員及び施設管理者が自主防災組織と協力して応急的に運営を行います。質問、避難所運営マニュアルに基づいた訓練を実施した結果から得られた課題は？答え、避難所への受け入れの際の受付場所やペットの受け入れ場所、駐車場の対応などに課題があると認識しています。質問、災害時の子どもの遊び場など居場所づくりや心のケアについてどのように対応するのか。答え、居場所づくりなど避難所生活が長期にわたることで挙げられるさまざまな要望については避難所運営委員会で検討していくことになります。また心のケアについては専門機関や医療関係者などの協力を得ながら時期や状況に応じて必要な措置を講じていきます。質問、避難所のプライバシーを確保するために段ボールで仕切りを設置することや段ボール箱を並べてベッドにすることについて町での対応はどのようになっているのか。答え、町に段ボールの仕切りや段ボールベッドの備蓄はありませんが、事業所との協定により要請が可能となっています。間仕切りされた空間はプライバシー保護のため活用できるものと考えているため、必要に応じて要請し対応していきます。黒沢義行議員、タブレットの活用状況と今後の展望について問う。質問、ギガスクールにおけるタブレット活用の課題として挙げられた教職員や各学校での活用の違い、家庭への持ち帰りでの活用、端末更新の財源確保について町の対応は。答え、 ICT 支援員が個別に操作方法や事業づくり等の支援をするほか、実態に応じた研修会を開催しています。各校の状況について情報交換の場を設定し、取り組みについて共有し、各校のベースアップを図っています。また、平常時の端末の持ち帰りを実現するには、端末使用におけるルールを遵守するよう、情報モラル教育を推進していくことが非常に大事であり、学校だけではなく、家庭での協力体制が不可欠です。タブレット端末更新の負担軽減については、国や県、町村会等へさまざまなチャンネルを通じて要望活動を展開しています。質問、今後さらなるタブレットの活用機会の拡大について町の見解は。答え、国の動向や近隣市町の動きも踏まえ、学校の学習以外の活用について柔軟に対応できるよう研究していきたいと思います。自殺対策の現状と強化に向けての考えは。質問、自殺対策における現状の課題は。答え、コロナ禍で全国的に自殺者が増え、特に悩みを抱えている若年層や女性に対しての効果的な支援について関係部署と連携を図りながら取り組んでいくことが課題です。質問、ゲートキーパー養成講座を一般町民の方にも拡大する考えは。答え、講師料など経費等を含め他の自治体を参考に調査研究していきます。
杉崎隆之議員、調整運営の方向性を改めて問う。 質問。これまで一般質問等で検討すると回答があった案件について、行政組織としてどのように把握し、どのように進捗管理をしているのか。答え、各議員からの一般質問に対しては、全庁的な把握と情報共有を図るため、検討事項一覧表を作成し、庁議の中で共有するとともに、進捗管理をしています。また、施策事業の検討にあたっては、町総合計画2040第一次実施計画において、事業の優先度を踏まえつつ、国や県の補助金など、特定財源の確保も視野に入れながら、財政計画に基づく一般財源配分の調整を図ることや、町民の安心安全、暮らしに直結する課題を優先的に取り組んでいます。質問、新型コロナウイルス感染症を経て、町民ニーズをどのように把握し、町民にとって真に重要な施策、事業の方向性についてどのように考えているのか。答え、町ではこれまで国や県が示す新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施するとともに、社会経済環境の動向や町民ニーズ等を踏まえながら、国や県の対策が届かない方々に対しても、等しく光を当てるべく、町独自の対策を実施してきました。今後も町民ニーズを的確に捉え、引き続き生活困窮世帯や子育て家庭をはじめとする町民の生活を支える施策、事業を展開するとともに、持続可能な町づくりに向け、町総合計画2040の将来都市構想に位置づけた未来への投資のほか、各種計画に沿って取り組みます。